治療しない僕の患者さんたち。は、薄命高いスキルス胃がんでも、数年から10年近く生きています。などと伝えます。余命の幅はこんなに広い。転移が見つかったら、これから流行りたいことを全部やって最高の人生にするぞ。と気持ちを切り替えて、楽しい毎日を過ごしてください。心得。免疫カーフでがん予防。は、大予想、細胞力。を鍛えなさい、牛乳。卵で、細胞力。を鍛えよう。患者さんから、がんが大きくなるのを防ぐ方法はありませんか?と聞かれると、僕はいつも動物性のタンパク質と脂肪をしっかりとつて、細胞膜を強くしてください。がんは正常細胞を押し分けて広がっていくから、脂の乗ったロースやトロやウナギは特におすすめです。と答えます。すると大抵びっくりされます。肉はがんの餌になるから良くないと聞きました。がんになってから脂肪は取らないようにしているんですが、でもこれは、医学的な裏打ちのある本当の話です。肉の脂を毒のように恐れ、遠ざける人がたくさんいますが、人間の体は水分を除くと、ほぼタンパク質と脂質でできています。また、命を支える脳の6割は脂質です。脂質の中のコレステロールは全身の細胞膜やホルモンを作り、記憶などの脳の活動にも欠かせません。細胞膜が強ければ、がんだけでなく、細菌やウイルスも跳ね返せるし、炎症にもかかりにくくなるので、体は丈夫で長持ちになり、元気に長生きできます。がんを防ぐには免疫カーフ。という言葉には、勘違いがあります。ウイルスや細菌など、外から入ってきた異物は確かに免疫細胞が排除してくれますが、がん細胞は体内の正常細胞がちょっと変化して育ってきたもの。ですから免疫細胞の手には負えません。後から免疫細胞療法などをやるのも無意味です。がんに対抗するには細胞力、抵抗力です。細胞膜が弱いと細胞と細胞の問いにがんが入り込んでどんどん広がっていきます。だからタンパク質と脂質をしっかり取り、細胞自体を丈夫にすること。肉には良質なタンパク質が豊富に含まれます。良質とは、私たちが体で作ることができない必須アミノ酸をバランスよく含んでいるということです。タンパク質は、人間の体に最も大切な栄養素で、20種類のアミノ酸からできています。そのうち体内で作ることができない9種類が必須アミノ酸。それをパーフェクトに取れるのが肉、牛乳、卵、魚などの動物性食品なんです。貧血や骨粗鬆症、動脈硬化、心臓病、脳卒中、糖尿病、高血圧症などの予防にも効果があります。コレステロールはがん、心臓病、感染症を遠ざける。また、がんやウイルスを跳ね返す強い細胞膜の材料になるのがコレステロール。つまり、コレステロールこそ長寿薬なのです。実際、日本の男性はコレステロール値が高いほど長生きだし、女性にコレステロール値が高いからと薬を飲ませているのは日本だけです。よく、高コレステロールが動脈硬化を引き起こす、とか、心臓病の原因になる、と言われているのは、100年来のデタラメです。最初にコレステロールを悪者にしたのは、1914年、ロシアの研究者でした。コレステロールの人体への影響を調べるため、草食動物のウサギに卵を食べさせる、と、動脈硬化の人のように、動脈にコレステロールが溜まってしまった。この結論は瞬く間に世界中に伝わり、誤解が広がり続けました。ウサギは草食動物だから、動物性脂肪を持て余し、血管に溜まるのは当たり前なのに。さらに1950年代、アメリカミネソタ大学の生物学者アンセル・キースが精神病院で給食実験を行って、食事中の脂肪が多すぎると心臓病の原因になる。と唱え、22カ国の食生活と病気についてのデータを調べました。すべてを解析したら、食物中の脂肪、コレステロールの量と心臓病には何の関係もないことが明らかだったのに、キース博士は6カ国ので JU だけを取り出して自説を裏打ちしたのです。これを真に受けて、アメリカでは1960年代にコレステロール仮説、 がブームになりました。動物性脂肪の多い肉類や、コレステロールの多い卵などを控え、リノール酸の多い植物油を増やせば、コレステロール値が下がって動脈硬化や心臓病を予防できる。と。ところが、この仮説に基づいた栄養指導で大規模な臨床試験をしたら、全体として心臓病死亡率も総死亡率にも違いが認められませんでした。アメリカ政府が莫大な研究費をつぎ込んだ研究は、大失敗に終わったのです。栄養指導を受けると死亡率が上がるり、フィンランドで行われた、最長18年に及ぶ実験でも栄養指導を受けた方が心臓病死亡率は2倍以上高く、総死亡率も相4倍高い。という結果に終わりました。キース博士は1970年代に食品中のコレステルと血液中のコレステロールには何の関連性もない。と発表しています。ちなみに1975年に国立栄養研究所が行った50歳までの成人に卵を1日10個、10日間食べさせた実験で血中コレステロール値は通常のままでした。別の70歳以上の高齢者に30日間卵を毎日1から2個ずつ食べさせた実験でも血中コレステロール値に変化はありませんでした。心得、治療前治療後の写真を並べてがんが消滅しました。2、ご用心、医師免許を取ったら一生安泰で、規制はゆるゆるの日本医療界、日本の医療ワールドは世界に類がないほどルールの甘い医者天国です。例えばアメリカで医師免許を取るには臨床も含む3ステップの国家試験に加え、州ごとの審査にも合格する必要があります。その後も規定の講義を受けて愛から2年ごとに免許更新しないと資格返上、また各診療科ごとに専門医資格もいります。効果が証明されていない再生医療、幹細胞療法、免疫細胞療法などを研究としてでなく、お金を取ってクリニックなどで行うと医師免許が取り上げられます。一方、日本ではペーパーテストの医師国家試験に受かれば一発で医師免許が手に入り、研修医を2年間やったら日本中どこでもどの科の治療も自由にできます。日本の医師免許は更新いらずの一生もので、効果が実証されていない治療行為を取り締まる法律もほとんどありません。また患者さんの不安をなだめるプラセボ偽薬を出したい時や、治療方法が決まっていない時などは医者自身の処方箋で自ら薬の調合もできる、自分の治療に用いることは禁じられています。しかし日本は規制なし。それで韓国の人が韓国内で幹細胞の増殖までを行い、来日してそれを注射するところだけ日本のクリニックで行うという医療ビジネスが行われています。糖尿病やリウマチなどを改善すると謳ったりしていますが、ありえません。自由診療のがん治療、クリニックのホームウェルンにも騙されないように、よくあるのは異なる部位の治療前治療後の写真を並べてがんが消滅と称しているもの。また免疫細胞療法は欧米の研究施設ではどこもがん縮小の走行率がほぼゼロなのに、日本の有名クリニックはよく有効率 25% などと不意調しています。そして正し書きで、症例は同一の病状ではなく、治療も同一の内容を一律に行ったものではない、化学療法などと併用の場合もあり、一概に免疫細胞治療効果とは判断できない。つまり、確かな治療実績はないのに有効率を掲げているのです。治療実績や、がんが治った体験談も、がんという診断からして怪しい。数百万円から数千万円も支払った挙句、後悔しないように気をつけてください。病院でオリジナルのサプリやクリームなどを売るのも OK です。前に書いた、中国の塗り薬をステロイドを含まない漢方クリームとして数千人に売った挙句、強いステロイド入りと分かった事件も個人病院で起きました。幹細胞療法、免疫細胞療法の甘い罠、お隣の韓国や中国と比べても、日本の医療規制はとても緩く、他の国では許されない治療が、自由診療で大っぴらに行われています。有名になった幹細胞、新たな細胞をどんどん生み出し、 様々な器官や臓器などに分化する親玉細胞を体外で培養して数を増やし、静脈内に戻して、傷ついた臓器などを修復するという触れ込みです。しかし、別は込みです。しかし、免疫細胞療法と同じく、この療法の効果は証明されていません。現実には、巡るだけで組織には定着しないし、むしろ幹細胞が肺の血管に詰まって、呼吸不全で死ぬリスクがあります。だから、韓国では幹細胞の採取、増殖は認められていますが、増殖した幹細胞を中略。幹細胞をどれだけ注射しても血管内をぐるぐる巡る。中略。心得。聞きますよ。に飛びつくな。薬を飲むより体を信じろ。サメ軟骨で癌が治ったり偽薬でも3割効く。イワシの頭も新人から。という言葉があります。江戸時代の人々は、イワシの頭で横島鬼を払えると信じて玄関に飾りました。中世ヨーロッパの人々は玉ねぎでペストを防げると信じ、畑の始皇帝は水銀で寿命が伸びると信じて愛飲し、早死ににしました。しかし現代人も、サメ軟骨で癌が治ると信じたり、水銀入りのワクチンを打ったり、古今東西を問わず、人間の信心は悲劇と奇跡を生んできました。例えば、信頼する医者からこの薬はよく効きますよ。と勧められると、たとえ小麦粉でも、3割以上もの患者さんの痛みや不眠が和らぐことがあります。これをプラセボ偽薬。効果。と言い、1955年にアイ・バード大学教授が発表して以来、世界中で次のような実験結果が出ています。効く。と思い込むと痛み止めに働く脳内物質、ドーパミンやエンドルフィンの分泌が増える。ミシガン大学の研究者たちが、20代の被験者14人の顎を痛くする注射をした後食塩水を与えて、この薬は痛みを抑える場合と、抑えない場合がある。と告げると、全員の痛みが軽減。PET ポジトロン断層殺、影。で、脳を調べたら、エンドルフィンが通常より多く分泌されていました。他にも、喘息患者に偽薬を吸入させたら呼吸が楽になったり、過敏性腸症候群の患者に治療薬かどうかわからないようにして偽薬を渡すと、4割の患者で症状が改善しています。前立腺肥大症2万人以上の研究では、偽薬を飲んだ患者も、処方薬を飲んだ患者のおよそ半数の排尿困難が改善しています。また、高血圧患者を6種類の治療薬とプラセボに振り分けた実験では、被験者にプラセボに当たった場合には、活性成分が含まれない。作用は不明。しかし、体の自然治癒力を働かせる可能性がある。この条件を伝えて試したら、血圧が正常値に戻った割合は、治療薬では患者の半数前後、プラセボでは 30% を示しました。期待する。から治るんです。心の病気にも、プラセボが効きます。アメリカの研究者たちは、抗うつ剤の臨床研究45件を分析して、治療効果の 75% は、症状改善への期待によるもの。と報告。治療で良くなる。と思うだけで、心身の状態がかなり改善するんですね。別の、抗うつ剤とプラセボを比べた研究では、プラセボに反応した患者の8割が、長期にわたって効果が持続しました。一方、ノセボ現象と言われる副作用もあり、患者が高圧剤とその偽薬を飲むと、頭痛、関節痛などの副作用が、偽薬組の 13% に起きています。薬だけでなく、手術でも同じことが起きます。圧迫骨折で潰れた椎骨をセメントで修復する椎骨形成術は、痛みを取る効果が高いとされる手術です。ところが、オーストラリアで偽手術と比べる試験をしたら、痛みの取れ方は、椎骨形成術も偽手術も変わらなかったと報告されています。薬を飲む前に、手術をする前に、自分で治せる。と思い込んでみてください。心得。なぜ、医者はみんな同じこと、を言うのか、日本は右へ習えの、金太郎アメオピニオン。いや、驚きました。大病院を3つ回って、セカンドオピニオンを聞いたら、まさに金太郎アメオピニオン。病院が違っても、 医者の意見はみんな一軸同じかと思うほどそっくりで、時間とお金の無駄でしたよ。と患者さん。セカンドオピニオンは、患者さんが主治医と違う医者の第二の意見。も聞いて最良の治療を選ぶためのもの。しかし、日本はどの医者に聞いても変わりはえしません。そして患者さんは、首をひねりながら治療のレールに乗せられ、後で、こんなはずでは。今まで何百万回も繰り返されてきた光景です。なぜそうなるのか。食道癌なら、日本食道学会。子宮癌なら、日本婦人科腫瘍学会。などの専門学会が決めた。ガイドライン。治療指針。があるからです。これは医療現場では法律と同じ。絶対的な物差しです。ガイドラインには、進行度満病気。ごとに推奨される治療法が、ステージ2でリンパ節転移がなければ、って、すべと抗がん剤治療。薬は、と詳しく載っています。患者さんのがんの病状、ガイドラインから外れた治療は健康保険が効かなかったり、何か問題が起きた時医者個人の責任が問われかねません。だからみんなガイドライン厳守。と照らし合わせると、自動的に治療法が決まるから、意見がみんな同じになる。また、自分の患者が他の医者にセカンドオピニオンを求めても結論は同じで、必ず戻ってくると分かっているから、心よく紹介状を書き、診療データを渡します。3500件のうち、たった 5%。しかし、患者さんに逃げられるリスクがあると話は別です。近藤誠セカンドオピニオン外来に行きたい。と言ったら主治医がカンカンに怒って席を立った。診療データを出してもらえなかった。散々嫌味を言われた。と、よく聞かされます。確かに、この1年半に僕が受けた3500件以上の相談のうち、主治医の意見にうなずけたのは 5% 未満。95% 以上は、患者さんが主治医に勧められている治療は受けない方がいい、別の治療にした方がいい。と伝えてきました。ガイドラインは2、物の利益のため、つまり治療行為がなるべく増えるように作られていますから、患者さんは必要のない検査や治療をやられたり、勧められたりすることになりがちです。意見は言いますが、もちろん、選択は患者さんに預けます。セカンドオピニオンの意義は、治療の選択肢を増やす手助けをすることだと思っています。意義あるセカンドオピニオンを受けるアドバイスとしては、大前提として医者や検査に近づかないこと。苦痛もないのに治療を始めても、命を縮めるだけです。体調がとても悪く、痛みや辛さが日に日に一本上司で増すようなら、近所の開業医や診療所を訪ねてください。そこでがんと告げられ、手術や抗がん剤などの治療法を示されたら、大病院でセカンドオピニオンを取ります。さらに違う病院の別の診療科、大学などの系列の違う別の病院。でも意見を聞いてください。ご自身で調べるときは、胃がんデメリット。などと、調べたいがんの名前とデメリット。を並べてネット検索すると、医者が積極的に教えてくれない、検査や治療のマイナス面がある程度わかります。手術や抗がん剤治療のマイナス面も、胃がん手術後遺症、胃がん抗がん剤副作用、等の検索で、しっかり調べてください。第4章、予防接種なんていらない、心得、インフルエンザワクチン、は医者へのお歳暮、ワクチンで感染は防げません。インフルエンザは、ただの風邪ではありません。冬になると、よく見聞きする言葉です。ドキッとして、そうか、インフルエンザはただものではない恐ろしい病気なんだ。と思い込まされてしまいますね。騙されて、ワクチンを打ちに行かないでください。厚生労働省のホームページにしっかり、インフルエンザワクチンで感染は防げない。と書いてあります。インフルエンザワクチンは、抗体ウイルスを無毒化するタンパク質を血液中にしか作れません。ところがウイルスは喉や鼻から侵入するからお手上げです。それに、ワクチンは次に流行する方を予想して作られますが、インフルエンザウイルスの種類は大変多く、日々くるくる形を変えるので敵なかは不可能。当たらずと、 も遠からず。焼け石に水。レベルの、ワクチンとは呼べないような代物しか作れません。高齢者や体力の弱っている人も、ワクチンは決して打たない方がいい。オランダのワクチンを打った人、打たなかった人、の比較試験では、打っても予防効果は変わらない上に、60歳を超えるとワクチン群の休止が増えていました。また、子供はインフルエンザで熱性痙攣や脳症を起こすと言われますが、熱性痙攣で命を落とすことはなく、脳症はインフルエンザと無関係。欧米の子供たちの脳症事件を見ると、解熱剤など薬の副作用と考えられます。マスク、手洗い、うがいは効果あるの？日本にしかないインフルエンザ脳症。という言葉も問題です。1992年にインフルエンザワクチンは副作用の害が大きい。という判決が出て子供の集団接種もなくなり、製造量はそれまでの10分の倍以下に激減しました。が、ある学者のインフルエンザ脳症という言葉をマスコミが取り上げると、インフルエンザで恐ろしい脳症が起きるというデマが広がって風、向きが一変。ワクチン製造量はまたぐんぐん伸び始め、2000年には以前よりはるかに多い750万回分に復活し、その後も右肩上がりです。今、世界のワクチン市場は2兆円規模。中でもインフルエンザワクチンは世界一、売れています。国内でも毎年2000万本以上製造され、新型インフルエンザ騒動の時は、輸入ワクチンに国家予算、つまり税金がポンと1400億円も投入されました。毎冬、インフルエンザの予防接種がもたらす利益は、個人病院でも数百万円に上ることが珍しくなく、大きなお歳暮です。だから医療界は一致団結して、インフルエンザは恐ろしい、というイメージを広め続けているのです。インフルエンザは、ただの風邪です。症状は関節の痛みや高熱など愛度ですが、から2日寝ていれば快方に向かい、数日で治ります。体がウイルスと戦っている問いは、無理に食べる必要はありません。水分と、発汗で失われる電解質ナトリウム、カリウム、だけは十分に取りましょう。風邪にもインフルエンザにもどんどん感染して、自然に治した方が、ワクチンよりはるかに強い抗体ができて体が丈夫になります。僕は、患者さんにいつもマスクは遠慮なく取ってください。ウイルスをもらうのが楽しみなんです。と言います。そうそう、マスク、手洗い、イコ、つがいは風邪にもインフルエンザにも無力です。ウイルスはマスクを楽にすり抜け、鼻や喉の粘膜についた途端感染するからです。心得、はしか、風疹、乳幼児ワクチン。すべての予防接種はいらない、はしか、風疹のワクチンは副作用が大きい。ところで、ワクチン。つて何？原料は？どうやって作るの？改まって聞かれると、で止まってしまうことは、世の中に多いですね。ワクチンは、感染症を引き起こす細菌やウイルスを弱らせたり、無毒化したもの。はしかワクチンの予防接種をした子供はごく軽いはしかにかかり、抗体ができて免疫がつきます。すると、本物のはしかに感染しにくくなり、かかっても軽くて済む、とされています。しかし僕は、どんな予防接種もしない方がいい、と考えています。ワクチンでできる免疫は自然免疫とは全く違うし、体に良くないからです。はしかに自然にかかって治ると、それからは一生かかりにくくなります。ところが、はしかワクチンの免疫は頼りない。静岡沼津市の学童健診では、みんな幼い時にワクチンを打っているのに、はしかの免疫が切れている子が4割もいました。最近、風疹が流行していますが同じく、昔ワクチンを打った人もかかっています。それで、はしか風疹混合ワクチン。1歳と小学校入学前の2回打つことが勧められて、製薬会社は喜ぶと思いますが、体には良くありません。この混合ワクチンを受けると、接種直後から数日中に発疹、蕁麻疹など、5から14日後に1から3日間のだるさ、不機嫌、発疹など、20% 程度に37年5月度以上、10% 以下に38年5月度以上の発熱、非常に稀にショック症状、脳炎、発熱を伴う痙攣、 と、高熱が出る子供だけでも、何割もいます。風疹が怖いのは、妊婦が妊娠20週までの初期に感染すると、生まれた赤ちゃんが、難聴や先天性心疾患などの障害が出る CRS 先天性風疹症候群を発症する恐れがある。こと。でも、国内で CRS を発症する赤ちゃんは、年間平均数人です。はしかも風疹も、それ自体は命に関わりません。子供時代に、副作用のリスクが高いワクチンを2回も打つ必要があるとは、とても思えません。インフルエンザワクチンのゾッとする添加物。インフルエンザワクチンが、ひよこになる直前の有性卵の中で作られることも、あまり知られていません。ウイルスは生きた細胞の中でしか増殖しないので、卵の殻に穴を開けてウイルスを注射し、穴を閉じて温めて培養すると、卵、愛から2個から大人、愛人分のワクチンができます。インフルエンザワクチンの注意書きには、製造に鶏卵が使われ、卵の成分が問い違いなく残存します。そのため、卵アレルギーの人が摂取すると全身ショック症状などが起きることがあるので、医師に相談を、と記されています。他に、ゾッとするような添加物も使われています。ワクチンには3種類あります。細菌やウイルスを、丸1、生きたまま弱らせたもの生ワクチン。丸2、死骸不活化ワクチン。丸3、無毒化したものトキソイド。インフルエンザワクチンは、不活化ワクチン。で、ウイルスをホルムアルデヒドホルマリン。で殺したものを打ちます。ホルマリンは塗装剤などにも使われ、特に子供にアレルギー症状が出やすい化合物です。インフルエンザウイルスは、トゲの形によって、ヒニ型などと分類されますが、国産ワクチンの場合は、このトゲを打ちます。輸入ワクチンは、ウイルスの死骸を丸ごと使っています。高齢者と赤ちゃんは薬害を受けやすい。さらに、他のワクチンも含めて、ウイルスの腐敗を防ぐための水銀、ワクチンの効力を保たせるアジュバント免疫増強剤、として、各種アルミニウムなどもいろいろ加えられます。子宮頸がんワクチン、サーバリックス、には、水酸化アルミニウムが添加され、細胞や神経に対する毒性、脳へのダメージの恐れが疑われています。実際、全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会、には、アイスピックでかき回されるような頭痛、体中の関節が腫れて痛み、手足を動かすのも辛い、筋力が弱まってペットボトルの蓋も開けられない、立てない、歩けない、生理が止まった、といった悲鳴が、数百件寄せられています。被害者の多くは女子中学生、女、子たか多いです。子宮頸がんワクチンの実態は、命に関わらない感染症ヒトパピローマウイルスのワクチンです。詳しくは自己参照。あたかも、がんを防げるようなネーミングが、国内限定でまかり通っています。自然な状態では決して血液の中に入ってこない、ウイルスの死骸、ホルマリン、水銀、アルミニウムなどを無理やり注入するのですから、ワクチンは相当に危険です。すべての予防ワクチンに、脳症や急死を含む、重い副作用のリスクが伴います。今、アレルギーが激増している原因も、一つは環境が清潔になりすぎた上、ワク、チンを生後すぐから、あれこれ打つせいでしょう。とりわけ幼児は免疫系がしっかりできていないし、高齢者は免疫が弱っているので、ワクチンの薬害を受けやすい。赤ちゃんには、中枢神経を侵しやすい水銀の影響も大変心配です。しかし、巷では、生後6ヶ月までに受けたいワクチンが6から7種類接種回数は15回以上も推奨され、1日で複数打つことも当たり前になっています。かつて豚インフルエンザが流行した時、イギリスの世論調査では、同国の看護師の3割、開業医の半数が安全の問題からワクチンを拒否すると回答しています。心得、子宮頸がんワクチンは、メリットゼロで、副作用は凄まじい、お出来だと思いなさい。日本だけで、子宮頸がんワクチン、と呼ばれている予防接種の副作用は、失神や感覚麻痺から、全身の筋力が弱まる難病、筋無力症、 まで目を覆いたくなるひどさです。まず、この呼び名に大きな嘘があって、欧米で使われている正しい呼称は、ヒトパピクニマウイルスワクチン。実態は、